明日の健康を願って。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。
こんばんは、ラジオ大阪アナウンサーの和田真美子です。4月から始まっています、明日の健康を願って。あなたの健康を願って、明日の健康を願って、この番組をお送りしてまいります、うん、はい、奈良県立医科大学からゲストをお迎えして、最先端の医療のお話、はい、そして、まあ、健康づくりのヒントまで伺っていこうという番組です。タッグ組んで、
はい、
奈良県立医科大学と、
はい、がっちり組んでいきたいと思います、ね、
がっちり組んでいきたいと思います、はい、番組では1ヶ月にわたって一つのテーマを深く掘り下げてまいります。じゅんさん、今月のテーマは
血圧。
そうです、
はい、高血圧って感じですね。
もう悩んでる方も多い、は
い、多いと思いますよ、
血圧の問題、今日も掘り下げてまいります。この後、奈良県立医科大学からゲストをお迎えしてお話を伺います。それでは明日の健康を願ってスタートです。
明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。
グループ企業の代表なんだけど、シンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
ダンスの練習をしたいけど、ゲームで体を動かしたいけど、そんな時は HBM フィットネスマット。最適な弾力で防音性も備えているから、安心安全にお家で気軽にフィットネス。インドア生活が楽しくなるマットは大きに平田で検索。
明日の健康を願って、
AM1314FM919 ラジオ大阪から
お送りしています。
明日の健康を願って、お相手は
藤田純と
和田真美子です。今月のテーマ、血圧です。私たちずいぶん詳しくなってきましたね。
めっちゃ詳しいですよ僕。
もうまだまだ中川先生に伺っていきたいと思います、はい、さあ、専門家の方をお迎えしております。奈良県立医科大学循環器内科助教の中川仁先生です。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、ちょっとあの聞いた話で、はい、血圧っていうのは一日生きててもいろんなパターンの人がいて、例えば朝高い人とか夜高い人とか寝てる時高い人とかいるって聞いたことがあるんですよ、はい、そんな微妙なもんなんですか？
おっしゃる通りですね。変動する方おられます。朝と夜の血圧を測るということがですね、一般的には推奨されてまして、でもしくは病院によってはですね、24時間ですね、1時間に1回ないし30分に1回ずっと血圧を測ることができまして、まあ、それで血圧の変動をですね知ることができます。
は
あ、やっぱり大事なんですね。その変動するもんだということも分かっておかないと。
そうですね、うん、例えばですね、有名なのは早朝の高血圧ですけども、はい、朝は血圧が高い方が多いと思いますけども、うん、やはり朝はですね、脳卒中や心臓病の、イベントといいますか、はい、多いですので、はい、これはやはり自律神経がこう起きてきてですね、血圧がぐーっと上がるようなことも影響していると思いますね。まあ、病院で上がる人も有名ですね、白衣現象といいますか。
白衣現象。
あとはですね、病院で測ってても正常なのにお家では高いという方もおられまして、そういうのを仮面高血圧と言いますね。
そんなこともあるんですか？
はい、職場でのストレスを感じておられる方や、お家でストレスを感じる方もおられるかもしれませんし、そういうストレスでですね、血圧が上がることもありますので、1日やはり何回か血圧を測ってですね、そういう変動がないかをですね、知っておくことは大事かと思いますね。
あ、じゃあすごく精神状態と血圧って結構関係あるんですか？
そうですね、それだけが全てじゃありませんけども、やはりすごく影響を受けると思いますね。
そうなんですね、
血圧を測る機械のところに一度深呼吸をしてからとかって書かれてますもんね、はいはい、
勧められている方法はですね、1、2分間安静にして、座って て、でリラックスした状態で、まあ、測ります。2回測っていただいて、で、まあ、その平均値も記載していただくと、まあ、そういう測り方を推奨されてますね。で、まあ、できたら朝は朝起きて、排尿を済ませて、で、まあ、朝食の前、そして薬を飲む前にですね測っていただきたいと思いますし、夜はですね、まあ、入浴などを済ませてですね寝る前に測っていただくと、まあ、基本は1日2回測っていただいて、で、まあ、まずは早朝高血圧がないかと、まあ、人によって夜が高い方もおられますけども、はい、まあ、それで1日を通してですね血圧が正常かどうかを見るということが大事になります。
ああ、先生、一概には言えないと思うんですけど、うん、よく起きたら亡くなってたと、はい、まあ、突然死とか心不全みたいな形でこう結構聞くんですけど、あれって血圧が影響してることはあるんですか？
影響している可能性はあると思いますね。やはり血管のイベントだと思いますね。脳の血管や心臓の血管がですね朝方にこう突然詰まってしまうとか破れてしまうとか、まあ、そういうことが多いんではないかと思いますね。
そういう意味でその24時間っていう計測してみて、 その人のどういう
自分のこうなんか習慣性みたいなものを探っておくと、
まあ、まずは変動を知ってですね、それによって薬を飲むタイミングもですね工夫できたりしますので、知っておくということはまず大事です。
例えば私が朝血圧が上がるタイプの人間だとすると、はい、朝気をつけることとかありますかね？
そうですね、血圧は寒さにですね寒いところに行くと血管がキュッと締まって血圧上がりますので、特に朝トイレに行くときにそこが寒いとですね血圧はさらに上がりやすくなると思いますし、はい、まあ、トイレで行きむこともですね血圧を上げてしまいますので、まあ、そういう注意は必要かと思いますね。
そうするとお風呂入るときも結構冬、はい、脱水時は寒いんで、
寒いですね、それも良くないとされてますね。まあ、可能であれば脱衣所も温めていただいて、気温の変化がですねよくありませんので急に寒いとこに行かないと、寒いとこ行く時も暖かい格好をしておくということが大事かと思います。
なるほど。
朝血圧が上がりやすい人は朝例えば水で顔洗ったりするのはあんまり良くない、
まあ、良くないと思いますね。
そうですよね、キュッてキュッて、とにかくキュッて感情なくさなきゃダメなんですね、はいはい、
そうです、
穏やかに、
はい、なるほどね、
季節によっても気をつけ方を変え
ないと、ね、そうです。やっぱり寒さはですね、まあ、天敵といいますか、季節によっても血圧は変動しますので、冬と夏でですねおよそ7ミリ違いますので、上の血圧でですね、まあ、10ミリ弱変わりますので、まあ、結構変わります。で人によっては夏場と冬場で20ミリほど違うこともありますし、まあ、冬場はやっぱり血圧上がりやすいですし、はい、まあ、寒いとこに行くとさらに上がってしまうと思いますね。
その血管が縮まる、
縮むということになりますね。
なるほどね、は
い、じゃあ冬になると高血圧の数値を出してしまうという方が
おられます。
やっぱり、ね、
で夏場になるともう薬はやめましょうかという方もおられますぐらい変わります。
はい、
なるほど。
先生、睡眠時間が少ない人がよく高血圧のリスクが上がるみたいなことをちょっと聞いたことあるんですけど、そういうのあるんですか？
そうですね、やはり睡眠時間短いとですね自律神経が活性化しやすいんだと思いますけども、6時間7時間の睡眠がですねちょうど血圧にいいという報告もございますので、
睡眠にもやっぱり関係してくる、
ね、そういろいろ関係してくるんですね。血圧の上と下って聞くんですけど、はいはい、これはどういうことなんでしょうかね？
よくまあ上の血圧だけでですね、お話しすることが多いと思うんですけども、はいはいはい、まず上の血圧はですね、まあ、心臓が収縮して血圧に圧がかかる時の血圧になりますね、はいはい、最高血圧ですね、
出る時ですかね、
出る時の
心臓から出る、体に送り込まれる時
です、はい、で一方下の血圧は最低血圧と言われますけども、心臓がまあ収縮していない時の血圧になりますので、はい、まあ、血管のですね、まあ、収縮といいますか緊張といいますか、そういう血管の収縮によってまあ影響されます、
はい、
もちろん上の血圧も心臓だけではなくてですね血管の収縮も関わるんですけども、うん、まあ、そういう違いがありますね。
なるほどね。
どちらが大としては重要なんですか？うん、
まあ、イメージとしては上の血圧でですねお話しされることが多いと思いますね、うん、多いですね、はい、上の血圧が正常で下の血圧が高い時ですね、上が圧が低いからいいんじゃないかと思いがちなんですけども、 下の血圧が高いということは、まあ、血管が収縮しているというイメージになりますね、
はい、
でそれはですね血管の内皮細胞がですねやっぱ傷んでてですね、で血管が広がることができていないという状況になりますので、
はい、
まあ、動脈硬化の初期のですね早期の状態ということを反映してますので、
はいはい、
やっぱりそのまま放っておくとですね動脈硬化に進展していきますので、下の血圧が高くてもですねやっぱり動脈硬化の予防にですね下げる努力をしていかないといけません。
その血圧というのは、まあ、その数値というのも時間帯によっても違うし、その上下どっちをこう、まあ、注意して見ていくかみたいなところでも変わってくるしっていうお話ですね。
例えば僕、下が55で、上が98みたいなのがあるんですけど、
上の血圧が98ですか、
はいはいはい、これどんな感じですか。
血管としては柔らかいと思いますね。
柔らかいですか。
ですので、まあ、血圧が低いということは高血圧にはなってませんので、まあ、全身の血管はですね動脈硬化はそんなに進んでないと思いますね。
低すぎる危なさみたいなの
もちろん低すぎるとですね立ちくらみをしますし、まあ、そういう障害はありますけども、まあ、そんなに心配されることはですね、ないかと思います。
だ時々めまいしてクラッとするんですけど、それが血圧からなのか、昨日の酒からなのかよくわからないんですけどよくありますね。
よくある。
午前中特によくあります
ね。どっちもっていう可能性もありますね。
どっちも可能性もあります、ね、頻繁に出る時も日もありますんで、
来週が最後の血圧回になりますので、
はいはい、
来週もまた別のお話ちょっとご用意いただいておりますので、伺っていきたいと思います、はい、じゅんさん今日のキーワード何でしょう。
冬場は平均的に温めてください。
そうです、それが大事、
はい、
奈良県立医科大学循環器内科助教中川仁先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、ました。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
明日の健康を願って、この番組では皆さんから取り上げてほしいテーマや番組へのご意見ご感想をお待ちしています。もう来月のテーマ、5月のテーマ決まっておりますので、じゅん、はい、さんテーマ何でしょうか。
認知症ですね。
そうなんです、5月は認知症で取り上げていきますので、質問どうぞお寄せください。何でも結構です。宛先はメールの方は健康アットマーク、健康の綴りは KENKO、 これで健康をアットマーク obc1314.co.jp です。おはがきの方は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪、明日の健康を願ってまで。番組で採用させていただいた方には株式会社平田の抗菌 UV カット、そして涼しい平田のマスク2枚をセットにしてプレゼントです。さあ、そしてこの番組ですが、株式会社平田のホームページで聞いていただけるんですよね。
はい、そのとおりです。
こちらもね、ぜひチェックをしてみてください、はい、そろそろお別れの時間です。お相手は
藤田純と
和田真美子でした。それでは皆さん、
素敵な週末を。
明日の健康を願って、この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。